多分とかもしかしたらではないんです。また誰もそのことを信じられない、理解していない、それでも必ず、これはもっと強い意味で必ずそうなることが決まっている、当然のこと。私たちを愛してくださるお方はあなた方のために十字架にかかりよみがえる、それは必ず起こるし、また当然のことなのだ。そのことを姉妹たちは思い出したんですね。そうだ、私たちが頑張って従ってきたからこのお方は憐れんでとかではなくて、あるいは私たちが本当に不十分で失敗してしまってこの方は誤って十字架にかけられたでもなくて、神様のご計画としてこのお方はそう語られた、十字架にかかりよみがえると、そのご計画が今実現したのだ、本当に必ずと言われたことはそうだったんだ。実際誰もこの復活を必ず起こると理解し信じて墓にやってきた人は一人もいない。むしろ女性たちの願いは叶わなかったんですね。亡骸の葬りにために香油を注ぎたいと、ところが蘇られたので葬りのことはしなくて済んだ。むしろ願いが叶わない喜びに満たされた。見当違いに思っていても、また神様のことが全然理解できていなくても、この方は私たちを愛してくださり、私たちを正してくださる、その道は先にあるにもかかわらず、ないと思い込んでうずくまっているものに、このお方は必ず復活の命を与えてくださると。それは当然のことだとまで語ってくださるんです。そして私たちにそのことを語り、思い出させてくださる。思い出させてくださるこの記念の時を与えてくださる。私がまだイエス様を信じていなかった時に、私もイエス様が語られた聖書の言葉に出会い、その言葉の力に救われたものです。ある人の書物に書かれてあるイエス様の言葉を、ある時偶然読んだんですね。それは次のように書かれてあるイエス様の言葉でした。ところが主が言われた。私の恵みはあなたに対して十分である。私の力は弱いところに完全に現れる。実は最初全くわからなかったんです。私の力は弱いところに完全に現れる。いやでも会社だったら弱ければ解雇される。大学であれば弱ければ卒業できない。この世界は弱ければダメなのだと。それでも、信じてはいなかったですけど、四大聖人と言われるイエス・キリストの言葉です。何か意味があるんだろう。正直言うと、四大聖人の言葉だからと受け止めようとしたというよりかは、その言葉がわからないっていう自分が受け入れられなかった。だから私のプライドなんですね。その言葉を何とか理解しようとしたのは。それでもその御言葉が後々に生きるんです。その時の私は本当に病気になったり、どうしようもない弱さを人間抱えることはあるだろう。その中でも、いや、やっていける、立ち上がっていこうと奮い立たせるところに、神様憐れんでくださるのかなとぐらいに思ってました。こじつけて分かったつもりになって自分のプライドを慰めようとしたんだろうなと今で思います。でももちろん強い違和感がありました。その違和感があったからこそその言葉が離れなかったんだと思います。4ヶ月ぐらい後になって、本当にどうしようもない、 風邪ひいたとかそんなレベルではない、もう自分は生きていても意味がない、生きる資格がないという、まあ、そういう状況に追い込まれました。その時に私の力は弱いところに完全に現れる御言葉を思い出されたんですね。十字架にかかられたイエス様とそう思った時に、本当に生きる資格がないという私と、いや私よりもさらに低いところで本当は生きる資格のあるはずのお方がその資格を失われて奪われて十字架にかかられたというその事実、そこに思いが行ったんです。それが、あ、単に上からあんた弱くっても私何とかしてあげるからと引き上げるのではなく、本当に私は弱いところに完全に現れる、復活ってそういう意味なんだ、本当にどうしようもない、死んで葬られ墓に閉じ込められ外から墓を石で閉じるんです。どんなことを使っても中から当然開けることはできません。そこをよみがえりの場としてくださった、不可能を可能にしてくださる、でもそうでなければ考えたら神様ではないじゃないか、できることができますようだと人間と何も変わらない。本当に今の私のような、もう自分ではどうしようもなく生きる資格もない、もうダメだっていうものに力を与える、命を与える。それでこそ本当に神様だ。それもちょっとそっとの立ち上がる力ではない。十分というほどの力を亡き者に与える、それが神様なんだ。道なきところに断崖絶壁に立たされたと思っているその私に永遠の命があると道をお示しくださる、そのことが本当に神様なのだ。今もそれを完全に理解したとか、私はもうそれを間違いなくその道を見続けているとかいうものではありません。このお方が必ずと言われた、ただこのお方が、このお方だけが間違いのない、そして私はこれからも何度も何度もつまずいたり傷ついたり、また道を見失うことはいっぱいあっても、その時あなた方はなぜ生きた方を死人の中に尋ねているのかと優しくそのすぐそばで語ってくださるお方がある、その方が導いてくださるからこそ大丈夫だと言える、それで歩んでいけるんです。全然違うお話をいたしますけども、以前ある信徒の方、まあ、その初めてこの舞鶴に2年前に来させていただいたように初めてそのところに行きまして、引っ越ししたばっかりなのでいろんなゴミが出て、で粗大ゴミのその場所にある信徒の役員の方が、先生案内しますと、ここですと、ちょっと離れたところだったんですね、隣町の、案内してくださったその車のカーナビが、実は先生このカーナビ壊れてるんですと、操作がまあできなくなってしまっていて、でも地図はちゃんと出る、で現在地も出ると、まあ、だから自分がどこ走ってるか分かるのでつけてはいるんです。いやで見たら、いやじゃあ何も壊れていないように見えるんで、どこが壊れてるんですか、いや実はですねって、操作ができない、目的地がどっかに設定されてるらしいんです。で操作ができないんで、その目的地もう行かないよって消せないので、つまりずっと案内し続けてるんです、そのカーナビ。